ラジオ御用聞き高田一長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、総合大会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。
さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんになり代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、
はい、
今年はですね、ずっと、介護に関する話題を、ね、お届けしているんですけども、はい、本当どうですか。結構いろんなのがありますよね。
そうなんですよ、なんか介護と一口に言っても、ね、本当にいろいろな分野、どういうふうに私たちが、ね、利用できるのかっていう、
そうなんですよね、はい、そうなんです。今までいろんな施設の方にも出ていただいたんですけども、
はい、
その介護って施設だけではないんですよね。そのご自宅でもね、やはり介護される方もやっぱ見えるわけなんですよね、
そういうことなんですよね、
そうなんです。で、その際に必要とされるのがちょっと今日お話を伺おうかなと思っている訪問看護というものなんですね、でそこで今回は訪問看護ステーションあうんの奈良林美咲さんを、ゲストにお迎えしてお話を伺っていこうかと思います。奈良林さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ではまずですけども、この訪問看護って、よく聞く言葉だと思うんですけども、これどういったサービスかっていうことを、ちょっと分かりやすく教えていただくことできますか。
はい、分かりました。訪問看護とは、自宅で療養している人に対してかかりつけ医の指示に基づいて、看護師などが自宅など生活の場に訪問して病状の観察や医療処置などの診療の補助、療養所の世話を行います。ご利用いただいている方に関しては24時間365日対応も可能なので、病状の急変の予防から実際の対応までさせていただいております。
なるほど。ご自宅で、医療に関する看護を受けることができるってことなんですね。
はい、そうです。
この訪問看護と、今やってみえて、その、病院の看護師さんはやってみえたと思うんですけども、はい、このなんか違いってどのように感じてますか。
基本病院でも自宅でも同じではあるんですが、お家の方ではやっぱり療養所 の、 お世話の比重の方が、やっぱ重くなってくるので、生活の場ですね、でその人がその生活に、密着した体調管理だったり、生活への助言ができるんじゃないかなと思っております。はい、
より接するところが大きくなるってことですね。
そういうことですね。でも安心ですよね、やっぱり看護師さんが見てくださるわけですからね。
確かに、
はい、
でその、訪問看護を、ね、この利用される方っていうのはどんな方が多いんでしょうかね。
はい、何らかの、疾患のある、赤ちゃんから、高齢者の方まで、どの年代の方でも訪問は利用できます。それから、よく入院をして退院するんですけど、またすぐに入院をしてしまう、入退院を繰り返している方だったりとか、それから病院には最初かかるんですけど、なかなか病院に受診してこない方、そうするとちょっと心配だから見に行ってもらいたいとかっていうこともあります。はい、それから薬もですね、処方はしてるんだけどなんか状態が良くならないけど本当にちゃんと服薬できてるのかどうかっていうような方も薬の確認だけでも行くことができます。
なるほど。
それからあとは、がんの方なんかですと痛みがあって、そのうまくそのコントロールが病院に行って帰ってくるだけではうまくいかなかったりする場合に、そういった方のことも行くことも可能かです。はい、からもっと生活になってくると今度、排泄で困っている方、例えば便秘だったりとか下痢を繰り返しているかっていう形の、健康管理だったり調整をしたりとかすることもできますし、いろいろ行きますと終末期、がんの末期の方が最後ご自宅で看取りをしたいという方の、サポートなんかもできるようになります。そういった方々がお家で訪問看護を利用できるということになります。はい、
なんか聞いてるとすごくこう多岐にわたってますね。
ですね。
あとその最初に聞いた赤ちゃんからお年寄りまで、
びっくりしました。
ちょっとびっくりしましたね。はい、お年寄りだけかなと思ってました。
そう思ってました。
そうですよね。
違うんですね。
はい、
そうなんですね。
はい、
なるほど。はい、あとこの訪問看護を受けるためには、どういった、経路っていうのかな、どんな形でこう訪問看護を受けることができるんですか。
はい、 まず私たちあの訪問看護は、まあ、どうしてもその、主治医からの指示書という形で動くことに、うん、あの訪問することになるんですけれど、はい、まずあれこれちょっと困ったな誰か家に来てもらいたいなってもし思いましたら、まあ、一番はかかりつけ医だったり、はい、それから地域ごとにあります地域包括支援センターやもしケアマネージャーさんがお見えになるのであればケアマネージャーさん、まあ、入院中だったり通院中であれば病院の看護師さんやら、相談員の方に相談してみてもらったらいいんじゃないかなと思います。で、まあ、直接私どもの方の事務所にあの、相談いただいても構いません。そうするとこちらに相談するといいですよ、ここの窓口に行くといいですよっていうご案内もできますので、そういった形で相談いただいても構いませんので、こういう経路で行くことになります。
なるほど、
はい、と、
まあ基本的にはやっぱかかりつけの先生からの、まあ、紹介っていうのかな、うん、のまあ、指示であの受けるってことですよね。
なるほど、
ね、それ以外にも、まああのまあ、普段かかりつけてない方も見えるかもしれないので、はい、まあ、その場合も直接聞いちゃってもいいですよってことですよね。
そうなんですね、うん、そうです、
なるほど、
はい、困った時は相談するっていうのが大切ですね、
はい、
あとそのちょっとお金の話になるんですけども、このちょっとずっと僕もここ難しくってなかなか理解できないんですけども、はい、あの介護保険と医療保険ってありますよね、はい、この訪問看護を受けるときってこれどっちが使われるんですか。
あの私もあの訪問看護はどちらの保険でも実は対応できるようになってます、
ね、
はい、届け出をしてますの で、 で、まあ、年齢とか病名等で優先される保険があの変わってきます。はい、でまあ、例えば、基本65歳以上の方で介護認定を受けていらっしゃる方は介護保険が優先になりますので、私どもが訪問看護は介護保険で行くと、まあ、その時にはケアマネージャーさんにもあのプラン立ててもらう形になりますが、ただ介護保険優先はしてても厚生労働大臣が定める疾患がいくつかあるんですけれど、それに当てはまる病名の方に関しては訪問看護は医療保険が優先になる場合があります。であとは、65歳未満の方ですね、基本医療保険になりますが、うん、介護保険の、40歳以上から65歳未満の方、まあ、介護保険 の、 あの保険料を払い始める年齢の方で、これもまたちょっと違うんですが、厚生労働大臣が定める病気の方で介護保険の申請ができまして、で認定を受けれれば40歳から65歳未満の方でも介護保険で訪問看護を受けることができます。はい、
まあ、あの保険でできるってことが分かる、
はい、そうですね、
どちらか、
そうです ね、 ね、
はい、
あとは、まあ、あのやってもらえるんですよね、あまりあの受ける側が細かく考えなくてもやっていただけるんですよね、
はい、はい、あのその
必要に応じて、
必要に応じて、
はい、ここなかなかね理解できませんもんね、
ですよね、なんか病院に行かなくてっていうところですから、ね、うん、はい、
あのまあ最終的にはその介護保険を受けるにしても、はい、あのまあ、医師からの、はい、介護保険の認定の、
そうそう、認定がありましたね、
はい、するにはかかっていただくじゃなくてはいけなくなりますけれど、うんうん、まあ、まずはこれでこういうことで心配だっていうことであれば、うん、いろんなところに相談してもらうと、あのここ行ったらいいですよとか、あのここで手続きするといいですよっていうことが言ってあげられるかなとは思ってます、
まあ、とりあえず相談することです ね、
ね、やっぱりそこですよね、
はい、ですね、はい、まあ、あの今までねいろいろとあの相談っていうか、訪問か、訪問いろいろとやってみえたと思うんですけども、なんか印象に残ってるエピソードってありますか。
そうですね、例えば先ほどのがんの末期の方がお家で看取りをするときにですね、まあ、普通病気になられると、まあ、タバコはダメ、お酒はダメとかっていうのは結構あるんですけれど、はい、やっぱり最後ご家族で、あの例えば息子さんとお父さんが、最後ビールをお酒を交わして、あの最後行かれた、そこに、まあ、うちの看護師が、同席させてもらったっていうこともあります、はい、それもあったりとか、それからどうしても家族と旅行に行きたいって言った時に、あのそういう計画を立てて、あの帰られたことも、あの最後に見取られた方もいます。あともう一つは、あの一人暮らしをして寝たきりの方がですね、どうしてもこれから生まれてくる孫を抱っこしたいというのがありまして、まあ、病院にいるとなかなかそんなわけにいかないし、うん、でお家に帰るにあたってはお一人では大変なんですけれど、それでもいろんなサービス使ったり在宅の先生に来てもらったり私どもが行くことで、あの孫を抱っこしたっていう夢をね叶えることができて、最後あのご家族に看取られた、一人だったんですけれど、その時にはちょうどあのご家族がいた時に最後にお看取られたってことはありました。そういうのはとても印象的です。
なるほど、
ですか、はい、大体ねどんな方も最後は自分のうちっていうのは本当ね、皆さん希望してるけれども、今までなかなかそういう状態ではお家には帰れないっていう状況でしたもんね、
はい、であとはお元気な方なんかですと、あの病院とかに行くと高齢者になりますと畑仕事は重労働だからやめた方がいいよってよく先生方言われるんですね、私も病院にいる頃は言ってました、けど訪問に行くと絶対畑にいたりするんですね、
やっぱりお家に帰るとね、いつもの生活したくなるんですよね、はい、
で立ったりしゃがんだりが大変なんですけど、うん、どうやってやってるのかなと思うと、あの土の上にもう寝そべってやるんです、うん、だから立ったり座ったりしないからいいでしょっていうようなことがありました。でもそれを取り上げてしまうと生きがいがなくなってしまうの で、うんうん、できた野菜をこう皆さんにこうお配りすることですごく楽しみにしてらっしゃる方がいたので、はい、まあ、そういった方なんかはやり方とか時間とか、水分、補給とかそういったことを一緒にこう考えて、どうやって畑に仕事をしながらですね、生きがいを持ちながらやっていくかというようなことも一緒にやったこともあります。
なるほど、だから自然体って言いましょうか、はい、うん、そういったものは今望めちゃう時代になってきたってことです ね、 ですね。
やっぱね、あの畑やってる人元気なんですよ。
元気ですよ、私もそう思いました。
ボケませんからね。
そうです、そうです、
はい、そうなんです、うん、はい。
あとやっぱどうしてもそのいきなり変わる、まあ、急変で僕ら言うんですけども、はい、そういったあの状態変わる方見えるかと思うんですけども、はい、そんな場合ってどうやって対応するんですか。
はい、まず、定期的に、訪問は行かさせていただいているんですね。それは介護保険の方であろうと医療保険であろうと、相談をしながら、例えば週に1回だったり週2回だったりとかっていう形で訪問定期的に行かさせていただいて、急変をしないように、まあ、予防をまずしていくっていうことがまず、まあ、前提なんですけれど、でなんですか、それは、まあ、でもそうは言っても特別なことが起こったりとかすることはありますので、そういった時には私たち夜中もそれから土日祝日も電話を持って自宅待機してます。まあ、要は病院のナースコールみたいなもんなんですけど、うん、電話がですね、でお電話いただいて、まあ、その状況をお聞きして、で訪問するには、病院と違って時間かかりますけれど、うん、その間待っていられるのかどうかを確認したりとか、それから待っていられない状況であるならどうするのかっていうのは主治医と連携取りながら、自宅に向かっていくという、夜中でも訪問に伺います、う
ん、はい、すごい
24時間対応なんです
ね、はい、すごいですね、
はい、なので、一応営業日と営業時間はありますからど、はい、それ以外の時間はそうやって自宅で、電話を持って待機するって形 で、 お電話いただいて、電話相談だけでももちろん終わることもありますし、それから夜中にいても自宅に駆けつけるってことはあります。
それは安心ですね。
安心ですね。すごい体制が整ってるんだなと今逆にびっくりしちゃいました。
あとその今、地域の中でですね、この訪問看護の果たす役割っていうのはどんなものなんですかね。
そうですね、健康管理をしながら、その人がその人らしくお家でですね暮らすためのお手伝いすることが大事かなと思っています。で、例えば本当はご利用の知ってる方が家にいたいんだけれど、家族には迷惑かけたくないな、だから病院行くかなっていう風に悩まれたりとか、ご家族家で見てはあげたいんだけど体力的にとか精神的にとっても不安で、なかなかその、ご家族同士でも、本音が言えなかったりすることがあるので、ご家族とそのご利用者さんの、お気持ちの橋渡しをしたりとか、それからあと、先生になかなか聞けない、病院でもそうだと思うんですけれど、はい、看護師には聞けるんだけど、医者には聞けないとかっていうのがよく
ありますね、
ありますよね、はい、でそういったことはもちろん在宅でもあるので、病状的にどうなのかとか、例えば最後見取りだとどのぐらいの、決められませんけれど、どのぐらいの状況で、最後を見ておるのかっていうようなことも聞きたいとかときに、なかなか聞けないときには、私どもがそういう、先生だったりとかケアマネージャーさんだったりの連携を取って橋渡しをしていくっていうのが大事かなと思ってます、はい、
あと最後にですね、こう大友会の訪問看護ちょっと変わっていくって聞いたんですけども、はい、そこだけちょっと短めに宣伝してもらえますか。
はいはい、10月1日に、大友会病院訪問看護ステーションとして、実は今大友会には2カ所訪問看護があるんですが、その2つ が合併しすることになります。で、大友会訪問看護ステーションとして10月1日に、リニューアルして大きくなる予定になっております。はい、
わかりました。どうもありがとうございました。はい、さて今回は、訪問看護ステーションあうんについて奈良林さんにお話を聞いてまいりましたけども、どうです、ちょっと安心できましたね。
安心しました。もう私もね、どういう状況になるか分かりませんけれども、そういった状況になったらもう訪問看護絶対これ、ね、はい、サービス受けたいと思いました。
はい、さてお送りしてまいりました、ラジオ御用聞け高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。